今日は神様の御心を捉えるというタイトルで、分かち合ってるんですけれども、私はいつもタイトルをつけるのが下手くそかなと思っています。またメッセージもあまりうまくないかなと思っているんですが、神様の御心を捉えるという私たちの視点からの意味ではそうかもしれませんけれども、むしろ神様の御心にとらわれるというふうなことの方が良いかなというふうに思います。けれども、まあ私たちの視点から見たら神様の御心って一体何なのかなということを知っていくことができれば今日は幸いかなと思って、このようなタイトルを付けさせていただいています。さて、この使徒の働きを通して私たちこの御塗り教会がいつも学んでいるんですね。今日明日韓国ではですね、ローザンヌという、この世界宣教大会みたいなものが行われています。宣教だけにかかわらず、すべての包括的なプロテスタントの教会が、世界的に集まる、ものですね。スイスのローザンヌというところで、始まったようなものですけれども、よく言われるビリー・グラハムとかのね、この働きも、このローザンヌのことから起こってきている、そのような素晴らしい、この連合的なものですけれども、これも、今この韓国のインチョンでね行われていて、今ソウルの御塗り教会の先生たちはてんやわんやだと思いますけれども、お世話役のメイン教会になっていますので、そういう感じですけれども、このためにもちょっと私たち取りなしていきたいんですね。このすべての教会が、もうなんか日本とか韓国とかそういうレベルの話であるで、もう全世界の教会がですね、本当に神様の御心をしっかりと求めていけることができるように、この時代において神様がどのようなことを私たちに願われているのかということを明確に、受け取っていけることができるよう、聖霊充満であることができるように、お祈りをしていただければ嬉しいなと思いますが、まさに今週1週間ずっとそんな話がありますので、どうぞ祈っていただければ感謝でございます。さて、私たちの方でもこの使徒の働きを通して、このやっぱり神様がどのように働かれたのかなということを見ながら、私たちも当時のこの生徒たちのようにキリストの大胆な証人に変えられていきたいなと思って願って、こう分かち合っています。今日はソウルでは違う特別な講師のメッセージがたくさんあると思いますね。世界中から主の働き人が集まっていますので、そのような分かち合いがなされていると思いますが、私たちは使徒の働きを進めていきたいと思います。イエス・キリストによって救われたこの罪からの救いはあまりにも素晴らしいものだったので、いやというか本当に真理、唯一の真理であったがゆえに、このユダヤ人社会にとどまることなく異邦人社会、南ヨーロッパまで、伝播していったんだということが今までの聖書の流れの話でした。で、今日の聖書の箇所はそのような流れの中でパウロが何度も何度も宣教旅行に出かけます。そして今この聖書の箇所は3回目の宣教旅行に出かけていったその最後の部分、一番宣教旅行から戻ってくる一番クライマックスといいますか、クライマックスというとピークなんですけど、一番最後の部分ですね、最後の部分、エルサレムに戻ってきましたよということですね。異邦人の地からユダヤ人の地に戻ってきましたよというところが書かれているところです。パウルたちは先週までの聖書の箇所によると、現在のトルコの西岸部の方にまで戻ってきたわけですね。しかもその南部の方まで移動してきましたよ。さあこれからは船に乗ってパレスチナ地方、このユダヤの地域に戻っていくと、そういうところでもありました。いよいよですね、このパウロたちはパレスチナ地方のこの船でついて、このカイサリア、こういうようなところについて陸路でエルサレムにいよいよ戻っていくということなんですね。エルサレムに急いでいた理由もありましたね。本当に支援を、異邦人の教会から持ってきた支援を届けるんだという支援、この支援の目的も果たすことができました。しかし今日の聖書の箇所はその道中でさまざまに起こった出来事について記されています。エルサレムに行くべきか行くべきではないか、もしくはどのような信仰のスタイルを貫くべきか、ユダヤ人風なのか、それとも異邦人風でいいのか、 このような、いろいろな判断に迷うようなことがありました。神様の御心の中でどちらが正しいのか、どちらの方に歩まなければならないのかというふうに迷うような場面が出てきています。で、今日私たちも上でも信仰生活をする中で、私たち自身も主イエス・キリストを信じていますけれども、この信仰生活の実践、実際にまあ何かをしていかない、何かを具体的にしていかないといけないときに、何がいいのかということに対して迷うべき時がありますね。行くべきでしょうか、行かなくてもいいでしょうか、とどまるべきでしょうか、離れるべきでしょうかとか、そういうようなことを具体的に迷うような場面が出てくる時があり得ます。で、このような時に神様は一体何をどのように願っておられるのか、神様の御心は一体何なのかということをどのようにして私たちが、こう捉えていくべきなのかということについて、今日は分かち合っていきます。先ほどもお話ししたように、でもこれは私たちがどのように発見し捕まえていくかということ以上に、まあ、神様に満たされると導かれますよということ、逆に神様に引っ張られていきましょうと、そういうような感覚になりますけれども、まあ、まずは私たちの立場から考えると、どのように神様の御心を受け入れていけばいいのかなということを捉えていけばいいのかなということに対しての、今日は分かち合いをしていきたいと思います。3つポイントでお話しましょう。聖霊に示されたことを愛の基準で受け取りましょう。聖霊様によって示されたことは愛の基準で、受け取りましょうということですね。まあ、聖霊様にどうやって示されるのかという話は今日のポイントではないので、この少し、割愛してあんまりたくさんは語れないんですけれども、まずはやっぱり私たちは神様と親しい交わりをしましょう。御言葉を読み祈っていると心に迫りが来て、もっと敏感になっていき、神様からの導きを分かりやすくなっていきます。神様がいないから分からないのではなく、いるんですけれども私たちが鈍感なので分かりにくくなっている部分があります。でも神様に対して私たちが慣れ親しんでいると、このだんだんだんだんと分かる。初対面の人のは何を考えているかよく分からないけれども、長年連れ添った人だとちょっとした変化でも気づくことができると、同じように私たちも神様と私たち自身も親しい交わりしていれば、必ず神様が導いてくださりますし、ちゃんと触れられます。私たちが神様から遠のいて、YouTube、インターネット、漫画、小説、さまざまな哲学、自分の考え、こういうことばっかりに頭が、お金儲けとか言ってこういうこと、まあ、お金儲け自体が悪いわけじゃないですけど、こういうことばっかりに心をとらわれていて、神様との親しい交わりがないと、神様と働いていても鈍感になっていき、御霊によって示されるって何のことみたいな世界になっていきますけれども、皆さん主イエスを信じているのであるならば、神様の声を聞き、神様を愛し、神様と交わっていれば、何かしらの形で神様が皆さんに御言葉を通してでしょうか、心の迫りを通してでしょうか、環境を通してでしょうか、ビジョンを見ることによってでしょうか、いろいろな皆さんにあった、その TPO に従った神様の素晴らしい御業が起こってきますので、まず皆さんが神様の中によって、主によって示されて、あ、こういうことなんだなということを一つ一つ感じていってくださったら良いかなと思います。注意点は、御言葉には反しませんよということですね。なんかいろんなことが起こればうおーと思ってですね、それについていくことではありません。でも、まあ、とにかく皆さん一つ飲み込んでください。神様は皆さんを導かれますし、皆さんに、主の御心を示されます。アメンでしょうか。今日聖書読んでること自体がそうでしょ。もうこれ残ってることすごくないですか。今日本語で読んだんですけど、日本語で残ってることってすごくないですか。これ2000年ぐらい前の話なんですけど、その時書いたこの書物がそのまま残っていて日本語にもなってるって、これすごくないですか。ないでしょ。私が今どんなに素晴らしい論文を書いたとしたとしても、10年後には消えてますね。そんなこと、10年も残らないと思いますね。3ヶ月ぐらいでしょうか。まあ、まあ、とにかくですね、これが残ってること自体が、神様が皆さんにメッセージがあるんだということの証拠の一つだと言えるわけです。真理がなければとっくに廃れてますね。 そうでしょ、この荒唐無稽な話のように感じられる話です。ですから真理があるからこそ残っているんです。それはもう認めざるを得ないものでありますね。これだけの言葉に訳されているものも他にないからですね。まあ、とにかくそのことは飲み込んでください。聖霊様は皆さんに対してちゃんと導きを与え、神様は皆さんに対して導きを与え、ちゃんと示されることがあるんだということなんですね。ところがこの示されたことをどういうように私たちが理解し解釈し受け取っていくかということに対しては様々です。同じことを言われてもどう反応するかって人によって違います。ですから本当にこのことに対して私たちはどうしたらいいのかなということを考えるわけなんですね。今日の本文なんですけれども、1節から13節に対してですね書かれてあることがあるんです。読むといいんですけれども、本質的なところから目が離れてしまうかもしれません。とにかくトルコの西岸部からエルサレムに向かって船出していきましたよということなんです。でその中間中間でいろいろな町々に、寄りました。私がなるべくメッセージが聖書勉強にならないように、なんかいろいろ地図とかそういうものはあんまり見せてないんですね。基本的にはこのどこに行ったかよりも神様に集中してほしいからなんですけど、一連のこの宣教旅行のところが終わったらちょっと地図を張り出したいと思います。それでどういうところに行ったのかなっていうことをちょっと皆さんが認識してもらえるように復習してもらえると、また御言葉が明らかになっていくかなと思うんですけれども、今私はその何か聖書勉強みたいなことになってほしい、神様との関係を用いてほしいなと思うので、いろいろなこう映像資料だとかこの史実の資料だとか そういうものはあまり用意しませんけれども、しかし、まあ、これらのことが過ぎるとそういうふうにちょっと示したいこともあります。でも簡単に言うと、トルコの西岸部からの南のところからエルサレムの方に行ったんだ。その途中途中にいろいろこのパレスチナ地方の町々にも途中で、ね、寄港していきますね。別にパウロのための直行便ではありませんから、貨物船に乗ってですね、その寄港地についでにちょっと乗せてよという方で乗ってる、船賃払って乗っているわけですから、今のように豪華客船があって人々を運ぶための船というよりは二駅船に乗ってこう行くわけですから、そういうふうにいろいろなところですね、このビジネスの重要なところに立ち寄りながらそのスケジュールに従って動いているわけですよね。今で言ったらなんか何ですか、コンテナ船のスケジュールに従って、まあ、すごい安く行ってたと、そういうような感覚になるでしょうか。その船のスケジュールに従って動いているわけです。でその途中途中の町々の中でいる滞在期間の間に、さまざまな人たちが集まって、このその場においてもイエス様の話をし分かち合って、ね、無駄にしないで、そのように、滞在期間もあったりするわけですけど、その中で、福音を語り互いに励まし合いながら、また必要があれば伝道し宣教しということが起こっていたんだということを思うんですね。ところがですね、そのようなところの中にあって、パウロは、まあ、エルサレムに急いでいたわけです。エルサレムの教会というのは当時、人はたくさんいたんですけれども、やっぱり迫害の中が一番強い、ユダヤ人の迫害が強い地域でもありますので、ユダヤ人が多いわけですから、ですので、必ずしもこう社会活動が豊かにできて裕福かというとそうではなくて、人が集まってるから裕福かというわけじゃなくて、むしろ貧しい人も多くいたので、この貧しい人たちに仕えるために、このエルサレムの教会っていうのはかなり、経済的には苦しい状況がずっと続いていた。また当時の社会環境としても、こう飢饉があったりだとかいろんなことがあってですね、必ずしも社会全体も良いわけではなかったわけなので、そこに対して異邦人の教会を巡回していて、パウロは事情を知っていますので、どうぞ互いを愛し合いましょうということでですね、本当に献金や支援を集めてこれを支援するという目的もあったので急いで行ったわけです。で結局それを届けることができました。しかしその途中滞在した町々、特にツロというところ、またカイサリアというところでは、そこにいた生徒たちが聖霊に示されてエルサレムには行かないようにパウロを強く説得する出来事が記されています。具体的に言うと4節です。ちょっとお読みしましょうか。4節の聖書の箇所をちょっと出していただければ感謝です。4節にはこのように書かれてあります。私たちは弟子たちを探してそこに7日間滞在した。彼らは御霊に示されてエルサレムには行かないようにとパウロに繰り返し言った。 ったと、こういうことが書かれてあります。ここはツロでの出来事なんですけれども、私たちは弟子たちを探してそこに7日間滞在した。彼らは御霊に示されてエルサレムには行かないようにとパウロに繰り返し言ったと、1回じゃなくて繰り返し何度も言ったと、確認しながら何度も言ったと。もう一つの箇所は11節から12節にこういうことが書かれてあります。彼は私たちのところに来てパウロの帯を取り、自分の両手と両足を縛っていた。聖霊がこう言われます。この帯の持ち主をユダヤ人たちはエルサレムでこのように縛り、異邦人の手に渡すことになる。これを聞いて私たちも土地の人たちもパウロにエルサレムには登っていかないようにと懇願したと、こういうことを言ってるんです。命令とか間違ってるよと言ったわけじゃなくて、本当にお願いし取りなしたと、こういうことなんですね。これはカイサリアでの出来事ですと。どんどん本当にエルサレムにも近い地域といいますか、ユダヤの地域の町々の名前ですけれども、エルサレムから少し距離がある、そういう港町ですね、寄港していったので、そういう港町の出来事でしたけれども、そのようなお話がありました。ところがですね、これに反して一方でパウロはパウロでですね、エルサレムに必ず行くようにということが示されています。これは本日の聖書の箇所ではないんですけれども、使徒の働きの19章の21節にはこのように書かれてありました。これらのことがあった後、パウロは御霊に示されマケドニアとアカイアを通ってエルサレムに行くことにした。そして私はそこから行ってローマも見なければならないと言ったと、こういうことが示されているわけなんですね。パウロはパウロで御言葉によって示されていて、エルサレムを通ってローマまで行くんだということを示されていたんだということが明確にあります。また20章の22節から24節に至りますと、このようにパウロ自身が告白しています。ちょっとお読みいたしますと、このように書いてありました。ご覧なさい、私は今御霊に縛られてエルサレムに行きます。そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。ただ聖霊がどの町でも私に示し明かして言われるのは、鎖と苦しみが私を待っているということです。けれども私が自分の走るべき道のりを走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を全うできるなら、自分の命は少しも惜しいとは思いませんと、こういうふうな告白を言っているわけですね。まあ、明確に言うとですね、このエルサレムに行くべきだということがパウロには明確に神様から何度も何度も示されていて、そして逆に言うとエルサレムがその自分の目的の終着点ではなくて、最低限ローマまでは行かないといけないということがパウロには明確に示されていたんだということが思います。これを考えたときに、これどうやって理解していったらいいかって難しいですよね。こう神様から示されてエルサレムには行くなと言っては良くないんだということを感じられる、そのことがある一方で、パウロの中にはこう明確にエルサレムを必ず経由して、別にエルサレム経由しないでローマに行ったって別に誰から裁かれることでもないですし、必ずそこ中継だって逆方向ですしね、ローマはもう北の方に行かないといけないのに、エルサレムは南に下って行かないといけないんだから、そんな遠回りしないで、行きたかったらそのね、南ヨーロッパまで行ったんだからそのまま行けよというローマまでね、ローマが目的じゃなくてエルサレムに寄らないといけないんだということが神様から強く示されていたわけですよね。これ相反する、だって真逆じゃないですか。真逆のことを、こう聖霊様から示される時があるんです。皆さんは信仰生活の中でこういうことって起こりませんか？真逆のことをなんか示される、あれ、どうしたらいいんでしょうかという、一体神様は私に何を、その求め、その祈りは正しい祈りだと、神様一体どうしたらいいんですかという祈りはすごくいい祈りだと思いますけれども、本当にそのように主に求めていくと良いと思いますが、一見相反するこのような導きを私たちはどう判断したら良いのかということなんですね。 で、まあ、そもそも私たちがどう判断するかという視点自体がもう間違いなんですけれども、まあ、とりあえずそこを考えてしまうと思います。でも結果的にまずこの結果を知っているので、起こったことがやっぱり神様の御心ですので、結果というものが一体何かというと、このパウロが言っていたことがの方がまあ正しいっちゃ正しかったんですね。結果的に見ると今日の聖書の箇所ではないんですけど、この後の聖書、この使徒の働きを見てみると、エルサレムにも行きますし、ローマにも導かれていったんだということが、これから記されていく内容ということになりますので、パウロの進み方の方が主の御心であったかなと、結果的に動く動線はパウロが言っていることの方が正しかったなということが、分かります。それは今日の聖書の箇所じゃなくて、まあ、21章の後半に22章こういう続きの部分において、分かってくる、ところです。ではですね、じゃあパウロの言ってることは正しかったのは正しかったんですが、じゃあここで考えるわけなんですね。ツロとかカイサリアの生徒たち、もしくはパウロの同行者でさえパウロを止めたんですけれども、例えばもうテモテだとか、もう一緒にいた人たち、私たちもとかいう表現がありましたよね、先ほどね。だから、パウロ以外はみんな行くなって言ったんです。考えてみてください。パウロは行くって言ってるんですよ。教会全体が行くなって言ってるんですよ。あれ、これは御心は行かない方じゃないかなと僕だったら思ってしまいますね。私だったら思うわけなんですけれども、しかしこれ、正解はパウロが言ってることが正解だったんです。これもう教会全体は違う、でもパウロが言ってることは正しいってね。なんかこれパウロ教カルト的なこの感じなんでしょうかとか、そういうことではないわけなんですね。これどう理解したらいいか、じゃあツロとかカイサリアの人たちが言ってることは聖霊ではなんか悪霊的な働きだとか惑わしの霊だとか分裂の霊を働かせる、そういうような何か、こう間違ったサジェッションをする、なんか人間的に劣ったことを語っていたんでしょうかと言ったら、聖書は明確にそうではないと言ってるんですね。ツロとかカイサリアにいた人たち、またパウロの同行者たちも、聖書が明確にこれをクリアに語っているんですけど、それは聖霊に示されて語っているんですね。もう間違いなく聖霊が語っているんです。これはなんか悪霊のことですよとか人間的な判断、人間的な状況判断で言葉を語っているんじゃなくて、聖霊に示されているんだということが明確に語られている。じゃあどう理解したらいいんだということなんですけれども、ここで私たちが覚えたいことは何かということなんですが、聖霊様は、神様は、こんな人間がですね全くこう理解できないようなことをあえて示されることはありません。理解できるように示してくださいます。そして一貫性のないことを、矛盾することをですね、私たちの脳みその中でも全く矛盾するようなことをですね、神様は私たちに示されません。一貫性があります、このことに対しては。つまりパウロに示されたこともツロやカイサリアの人たちに告げられたことも、これは一貫している内容ですよということを私たちはちゃんと理解することができます。それは一体どういうことかというと、神様から示されているということは必ずなります。示された内容は一体何かというと、聖書をよく読んでみると、パウロたちがエルサレムに着くと捕らえられ苦しむことになりますよということが示されたんです。もう一回言いますよ。エルサレムにパウロたちが到着すると、パウロは捕らえられ苦しむことになりますよということが伝えられたんです、聖霊様の中によって。さあ、このことはパウロに伝えられていなかったでしょうかというと、パウロには伝わっています。だからパウロは自分自身で先ほども言ったように告白してるんです。私はおそらく死のような苦しみに遭うかもしれませんけど、それを恐れているわけではありませんよということを自ら言ってる。これは示されているから、行く道は楽じゃないよと神様から示されて、どれほど苦しむのかということを私はあなたに示すと言われているわけです。ですから、苦しむことが分かっていて進んでいってるんです。 で、ツロとかカイサリアにいる人たちにも聖霊様が働いて苦しむことになりますよと分かったんです。でもツロとかカイサリアの人たちはそのことを通してですね、神様の本当の真意というものよりはその示されたこと自体は真実なんですけれども、しかしそのことを通してパウロがエルサレムに行かないように反応してしまったんですね。示されていることは同じなんですけれども、そのことに通して行かないようにという判断を下したわけです。ところがパウロの方はですね、自分自身の告白の中にもありますように御霊に縛られてと、いやもう人々に縛られる前に御霊に縛られてという表現をしています。ちょっとこれ強い表現ですね。あの皆さん聖霊様皆さん奴隷のようにはしないんですけれども、パウロが本当に主の御心御霊に満たされて主が全てだということが理解しているので、あえてそういう逆説的な表現をして強調しているわけですけれども、この私たちは神様の御心から逃れることはできなくて神様の御心だけがなるんだということを強調したがゆえにそのようなことを言ったんですけれども、私たちが神様から示されたことを私たちが判断してどうこうするのではなく、私は神様に示されたそのままを行きますよと言っていたいるわけなんです。つまりここで私たちが覚えておかないといけないことは何かというと、神様が示されたことは必ず成就しますということです。で、ツロとカイサリアの人たちはこのパウロが苦しむという内容に対してこれは難を避けるように、こう要するに災いに遭わないようにするためのお告げだと理解したわけです。警告と捉えたわけです。警告と捉えたわけです。例えば昔この旧約聖書で預言者たちが言っているようにこのまま行くとあなたたちは滅びる、だから神様に立ち返りなさいという警告のように捉えた。そこで悔い改めが起こると神様は裁きを先延ばしにされるというようなことがたくさん起こってきましたね。そのような裁きを逃れるような警告のような形で思ったわけです。でもここで覚えてください、パウロは別に罪を犯そうとしていってるわけではなく、むしろ神様の御心に従おうとしていってるわけです。これが警告ではないわけですね。警告ではないです。パウロが何か罪を犯したから囚われるわけじゃないんです。神様から離れているから囚われるんじゃないです。そうであるならばこれは難を避けるという神様からのお告げというふうに聞けばいいわけなんですけれども、しかしそうではないわけです。今神様に従おうとしているわけですね。でここで私たちが覚えておかないといけないということは何か、むしろツロとかカイサリアの人たちに対して、これは難を避けるためのお告げだと理解したかもしれないんですけれども、これは別ですね。パウロは主が示されたことは必ずなるから、むしろこのような苦しみを通ることが分かっているからこそ祈りなさいということです。分かりますか？捉え方を変えるんですね。祈りなさいということです。この苦しみは避けて通れない苦しみだから祈りなさいということです。イエス様もゲッセマネの丘でお祈りをします。いやできることならこの杯を取りの、まあ、そりゃそうですよね。でも御心のままに、御心のままに。でもその時に同じことを弟子たちに言いますよね。じゃあ弟子たちに、こう言います。じゃあペテロがやってくるわけですよ。イエス様そんな死ぬとか簡単に言っちゃいけませんと言ってなめるわけですよね。そしたら下がれサタみたいな話になるわけですよね。そうでしょ。でこれなぜそういうことになるのかって言ったら、これは避けることのできない道だと。でそこを通っていくときに、むしろそれにもかかわらずなんで先に、この苦しみがあるということを示されるかというと、パウロに対してはちゃんとそのようなことが起こったとしても神様の御心はその通りなんだよということで、さまざまに逆境的なことが起こったとしてもそのままちゃんと私はあなたと共にいるんだよという心構えですよね。そのようなことが起こってもちゃんと神様と共に。皆さん、あらかじめ言っときますよ、クリスチャン生活をしているから事故が起こらないわけでもありません。迫害を受けないわけでもありません。苦しみが去るわけでもありません。でもあなたは主と共に歩みなさい。
ということですね。わかりますか。でこのことを通してパウロはで逆にそのことが示される、じゃあそうならないようにって言って、こう神様の御心に従わないようにって言ってしまうんじゃなくて、むしろそのことを捉えて、むしろ私たちが祈っていくものに変えられていけばいいなということを思うんです。でも覚えておいてください。別にツロとかカイサリアの人たちがサタンの使いだったわけではありません。主の与えられたことを明確にちょっとまだ捉えきれなかったというだけの話ですね。彼らはむしろ神様から示されることがあるような素晴らしい信徒たちだったと思いますよ。でもですね、やっぱりその中でも神様、逆に言うと神様、圧倒的多数のイエスを信じている人たちがちゃんとこう思そう思わされたとしたとしても、起こるのは神様の御心が起こるんだということを私たちは覚えていかないといけないわけですね。で、私たちも神様から示されたことは必ず起こるんだということをまず飲み込みましょう。だから私たちが、いいですか、なんか日本人の人も多いと思うので、おみくじだとか占いのように神様のことを捉えてはいけませんよ、ね、なんか、はい、おみくじを当ててですね、大凶が出ましたみたいな、でもそんな大凶出ても最悪みたいな、でもなんとかこの災いが避けるように木に結びつけてお祈りをしたらこの災いが去りますとか言って、ですね、そういうことではありません。もう神様から大凶が出たらそこを通り抜けていきます。意味わかりますか。嫌ですとか思わないでください。それがあなたの祝福です。そこを通り抜けていくことがあなたの祝福です。なんかそこを避けるために与えることじゃないんです。主から離れている時の警告はちゃんと来ますよ。でそれは不必要な苦しみなので、それは避けたらいいです。というか避けるというよりは神のもとに戻ればいいです。でも神様と共にあれば追うべきその道があります。でだからですね、いいですか、占いのように神様の御霊に示されたことを捉えないでください。例えば聖霊様に本当に示されて、あなた病になるかもしれない、でも今日こういうことをなんていうかですね、それをやめた方がいいと思いますとかじゃなくて、本当にもしそのようなことが本当に明確に示されたら、それを通ることになります。だからそれを通っても行けることができるように固く信仰に立ちなさいということです。エレミアに対しては裁きの中において、町が滅亡するんだということが、国が滅亡するんだということが示されました。でもそれは御心だから、そこは通らないといけないんだということを語っている。でもそのことを通して70年後には復興が起こるわけです。リバイバルが起こるわけです。でもそのことまでも示されています。だからそれを通っていくんです。私たちも主の前に砕かれ悔い改めることがあります。それは砕かれてボロボロになることを願っている。その後に復活の希望の中によって皆さん一人一人が変えられて、砕かれて神の形へと整えられることがあるので、一回この砕かれるところを通らないといけないです。占いのようなものではありません。だから何か悪いことが起こったら、こうしたら災難が去っていきますとか、そういう信仰ではないんですね。で自分が主で神様を利用していくものではなく、神様が主で私たちがどっちみち神様の御心にしか通りのことしか起こらないんだけれども、その中でちゃんと起こってくることの中に神様が共におられることを理解していって、主に従い続けなさいねっていうことですね。今日私たち聖霊様から示されたことは判断することではなくてですね、何がいい、どうするべきかって判断すること、聖霊様から示されることが必ずあります。聖霊どうやってっていうの話はまた最初に戻ってしまうので、そこの話の今日のポイントじゃない。聖霊様から示されることが必ずあるので、主と導い交わっていると必ずありますよ。私たちそういう神様を信じてるんですから。それはどういう形で、立地的に来るかもしれません、心に来るかもしれません、バッとビジョンが見えるかもしれない、霊的な体験があるかもしれません、世の中の中で起こる現象を通して示されることがあります。いろんなことはありますけど、聖霊さんはあなたを導かれます。聖霊さんが働かれた時に御言葉とは反しない方向性で示されたことが私たちの中に判断するものではなく、それは従うところなんです。 主がそうなるって言って、そうならないように頑張るって言ったら逆方向に行くんです。まさに主から主がなると言われたことはその通りになるんです。そうならないと私たちは逆に困ってしまいますよ。でもこの主から示されるその内容はどういう内容か、表面的な内容は厳しい内容かもしれませんが、愛ある神様が示された。愛といえば神様なんです。この愛なる神様が示された内容であるということを覚えてください。そのことは私たちのためであるということ、そして私たちの周りの人たちのためになり、その人たちが愛に包まれ、そして恵み豊かな歩みをなすということです。苦しみにさらされるときは理解がいきません。しかしそれを通り抜けたときに、これは祝福であったということが明確に理解されることになります。コリント人への手紙の1章の3節から、ごめんなさい、第2コリント人への手紙の1章の3節から7節を少しお読みいたします。本当に奉仕の皆さんが本当に素晴らしい方で、ちゃんと全部聖書が出るので一緒にお読みさせていただいて、これ急遽やってくださってるんですよ。いつもね、牧師がいつものんびり屋さんなのでね、本当に神様に感謝ですね。一緒に読みましょう。コリント人への手紙の第2の1章の3節から7節、ご一緒に、3、はい。私たちの主イエスキリストの父である神、憐れみ深い父、あらゆる恵みに満ちた神が褒めたたえられますように。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。私たちにキリストの苦難があふれているように、キリストによって私たちの慰めもあふれているからです。私たちが苦しみに遭うとすれば、それはあなた方の慰めと救いのためです。私たちが慰めを受けるとすれば、それもあなた方の慰めのためです。その慰めは私たちが受けているのと同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えてくれます。私たちがあなた方についている望みは揺るぎません。なぜならあなた方が私たちと苦しみを共にしているように、慰めも共にしていることを私たちは知っているからです。アーメン。このコリント人への手紙が書かれたそのタイミングっていうのが、まさにこのパウロが今のこのタイミングとはちょっとは違うんですけど、非常に似た時期に書かれてあります。宣教旅行のそのだから、パウロの思いはまさにそのような思いに聖霊様によってされていたんですけれども、苦しみがあるということはそこに対する神様の大いなる慰めがあり、そしてもっと言うならば救いもあります。救いまで至るんだと。そしてその苦しみの中であなたに何が与えられるかというと、その苦しみが消えるのではなくて耐え抜く力が与えられますと。わかりますか？信仰による恵みってこっちの方なんですよ。そのイエス様を信じればもう何にも災いが来ないんじゃなくて、この世は罪を犯しているので災いだらけなんですよ。でも主イエスキリストを信じるならば、耐え抜く力を与えてくださり、結果的に命と勝利を得ていく、その救いの慰め、救われていくという慰め、実際にそれを耐え抜いてその苦しみを通り抜けて立つ、そこに立っているものがある、この恵み、慰めがあるわけです。慰めが必ずあります。慰めってなんかちょっと頭の中で考えればですね、なんか物は捉えようですみたいな、そういう慰めではなくてですね、現実的に耐え抜く力が与えられていき、そして最後にそこに残っている、生きて残っている、そのようなことが実際にあるからこそ大きな慰めになるんです。このことは先日私が横田早紀江さんを囲む会の祈り会で、本当にこの御言葉を握りながら祈った内容になりますけれども、本当にこの一つの聖書の箇所からですねたくさんのメッセージをすることができますけれども、本当に苦しみの時は理解できません。今日皆さん苦しんでますか？皆さん苦しみありますか？いやそのアーメンとか言わなくていいですよ。そこ力入れるところはないです。ちょっと考えてもらえればいい。苦しみあるでしょ？苦しんでるでしょ？信じなさい。慰めがあります。主はそこにいるんです。そこにいるの。そこにいるんです。 信じられない、そうですか、信じられないのはあなたの問題かもしれないですけど、主はそこにいます。そこに慰めがあります、意味があります、必ず救いにつながっています。あなたは御言葉を信じてるんですか、何を信じてるんですか、自分の判断を信じてるんですか、主を信じてるんですか。信仰を使うのはこういうところですよ。だからパウロにあらかじめ苦しみの中を通るよって言われてるんです。多くの信徒たちにこのことを通して、パウロがローマに行ってローマでも囚われてるんだけど、このことを通して多くの信徒たちは何を受けたんですか、慰めを受けたんです。私も横田早紀江さんがクリスチャンで祈っていて、本当にもう人間的には本当に動かない扉をこじ開けようとして、もう88歳ですけどずっと祈ってて、全てのアメリカ大統領と全ての日本の首相に会い続けて、こんな人いないですよ、日本の首相でも全ての大統領と面談した人いないですからね、全てのことをしながら、主よあなたの御心がって言って祈り続けているんですよ、47年間も。でも祈り続けてます、毎日毎日毎日毎日、死んだと言われ続けている娘が生きてると信じて、現在60歳になってるはずなんですが、祈り続けてるんです。でどうしてその祈り会に多くの人が集まりますか。その祈りだけじゃなくて、ああその人のうちにある信仰、神様の働きを見て、むしろ周りにいる人たちが慰められます、私も祈ろうって。で横田さんのためにも祈りますけど、むしろ祈って支えている私たちの方が慰められます。私の中に苦しみがあっても私も祈り続けるという力が与える、耐え抜く力、慰めがそこにあります。いいですか皆さん、今日苦しんでいる人がいますか。あなたの苦しみを主が知らないわけがない。イエス・キリストが、さっき読んだでしょ、第一コリント、キリストも苦しみを負われたんです。キリストも苦しみがあるということを分かって十字架にかかっているんです。あの十字架にかかった時に、あなたが苦しむことを知っています、あなたが裏切ることも知っています。でも十字架にかかって、それでも救われているんです。分かりますか。神様の愛があふれているお話なんです。神様は愛なんです。また一貫性を持って愛するお方です。この一貫性はキリストのうちにおいてもなされ、また私たちのうちにもなされていることなんです。ですから私たちの中に神様によって示されることの基準は一体何か、苦しむか苦しまないかではありません。楽か楽しいかとか、そういうことではありません。キリストは愛することを実践され、一貫して愛することを実践、贈るよりも与えること、犠牲を持った愛、得ることだけではなく捧げること、愛すること、これずっと一貫してるんです。だからキリストにあるものもそれを一貫していきます。わかりますでしょうか。愛するときには苦しむことがあります。でも苦しむ価値があることです。というかそこに道に示されていきます。神様から示されたことはその通りです。余計なことは避けたらいいと思います。でも神様に示されたところはそこを通ることになります。でも一貫していることは神様が愛されたということ、私たちに対して神様を愛する愛が回復され、人々に対して愛が回復していきます。この苦しみを通して、キリストは私たちのために罪の身代わりになって苦しまれました。そのことを通して人々を愛し、愛された人々は許され、そして私たちも主にあって生きるものと変えられていきました。私たちも聖霊様に示されることは愛することだと理解してください。今日パウロがこのようにエルサレムに行くということ、この背景には多くの異邦人の教会からエルサレムの教会に対する愛があふれていて、それに使わされている私がいるんだ、そのことをしっかりと持ちながら、神様がこのことを通してもローマまで本当に導かれる、その神様の名を本当に伝えること、私たち一人一人が愛するということはただお世話をする、人が喜んでくださることをするということなんですけれども、それを超えて最もその人に対して良いことは全ての全てであるイエス・キリストを伝えることであります。 だってイエス様が全てなんですから。コロサイ人の手紙を読むとよくわかります。イエス様が全てなので、この方を与えると、いつかお金を与えても使えばなくなります。病気を癒しても寿命が来ればなくなります。でもキリストを与えると、キリストを受け入れられると永遠に生きます。だから全てです。だからこのことを本当に願いながら、たとえ囚われようが何であろうが、囚われても私はキリストと共にいる。囚われなくてキリストと共にいるんであるならば、結局虚しいけれども、囚われてもキリストと共にいる。そして人々を愛し、別に犯罪を犯すわけでも騒乱を起こすわけでもなく、本当に一人の魂が救われていくことに対して私たちは熱心。今日私たちも覚えたいと思います。何を求めて生きてるんですかって、ね、もちろん商売繁盛、家内安全、こういうことを求めちゃいけないわけではないんです。別に無理やり捨てる必要もありません。でも神様が示された時はちゃんとそこを通っていくんです。与えられたものがあるならば、それをただ自分たちのためだけに用いていくのではなく、本当に主が示されたところに捧げ用いていきます。本当に福音を語りなさいと言われたら、あの人のところ行きたくないな、そういうことではなく、本当にその人のところに行き福音を語ります。気持ちのいいことばっかりではないですし、私たちが耐えられないようなことをされません。神様は耐え抜く力を与えてくださいます。慰められます。皆さん、大いなる苦しみをはるかに超える大いなる慰めが起こって、私たちは神様を賛美せざるを得なくなるんです。まさに苦しみを通った時に、私たちは自分の力では成し遂げることができない。ああ、神様が成してくれる。そのことはこの聖書の中だけで起こってるんじゃなくて、今起こってることです。ですので、このことを私たちは、聖霊様が示されることは愛されること、愛することなんだ。でこのことの中によって、エルサレムに行くことはパウロの中では愛すること、聖霊様によって満たされる。苦しむか苦しまないかの基準ではなくて、愛するか愛さないかの話なんだ、ね、この一連の一貫性を私たちは持って聖書を見ていくと、分かってくる内容だなということを見ることができます。1番目のポイントが終わりました。2番目、ここからは駆け足、ここが一番大きなポイント。2番目のポイント、理解できなくても主の御心を信じ委ねて一致しましょう。今日の本文14節お開きください。14節の御言葉をご一緒にお読みしていきたいと思います。それでは、3、はい。彼が聞き入れようとしないので、私たちは主の御心がなりますようにと言って口をつぐんだ。ツロの生徒もカイザリアの生徒も、またパウロの同行者、結局パウロを縛ってまでとどめようとはしませんでした。本当に聖霊様に示されて、本当にパウロが行くなということを神様から言われたんだったら、パウロ一人だけで縛ることできたと思います。縛っていかず、だって聖霊様が示されたことだって絶対生かしちゃダメですね。だから縛ってでも、捕まえてでも、牢獄にぶち込んででも止めた方がいいわけですけれども、そこまではしなかったわけですね。人間的におそらく一緒にいた人たち、多くの、だってすべてのほとんどの兄弟姉妹、パウロ以外のほぼ全部がですね、エルサレムには行かない方がいいと思ったわけです。でもパウロは行くということを明確に示されている、聖霊様に満たされているわけです。でこれ、とどめることができないぐらいだったんですね。でじゃあこういうことが起こったときに、人間的にはちょっと納得できないと思いますね。簡単には納得できないことが多くあります。なんでって、わざわざ苦しむのなんで、とこういうふうに納得できないようなことが往々にしてあります。人間的に考えたらマイナス面が多いです。わざわざエルサレム今行かなくてもいいでしょ、使いが行けばいいじゃないですか。いくら献金があったとしたら、別にパウロが行かなくてもテモテが行ったっていいでしょと、ね、合理的でしょそっちの方が。でパウロはでもそこエルサレム近辺まで行ってローマ行ったらいいじゃないですか。僕だったらそう考えてしまいますね。非常になんか本当に効率的に主の御心を話す。でも今日はパウロがそこに行かない、あなたが行かないといけないということを主から示されていたわけですね。でこのことに対しても多くの人々は理解できなかったかもしれません。しかし聖霊はツロやカイサリアの生徒たちに対して、このパウロの怒る状況を明確に示されました。でも結果阻まないんですよね。でこのことを通して彼らはパウロの進みを遅らせることや阻むためのことではなく、むしろこのパウロの働きを通して共に祈ることになります。ですからこの このさまざまなことをわざわざね途中で妨害するためにですね、このツロとかカイサリアの人たちにこういうビジョンを見せたんではなくて、この一見この反発してしまうようなちょっと無駄なことのように思うかもしれないんですけど、納得いかないかもしれないんですけど、それでも進んでいった、でも愛するパウロがそこにいた、皆さん祈るでしょ、だってこれから苦しむかもしれないんだから祈るでしょ。でこのような一致を神様が与えるためのことでした。で聖霊はパウロだけが重荷を負うのではなく、このように多くの生徒たちの祈りをすることを示されたんだと思うんです。そのことによって神様の働きがより明確にされていく。パウロが自分で突っ込んでいったんじゃなくて、これが神様の御心なんだということが多くの人が理解できる。それは自分の考えを超えた神様の深い計画をしっかりと知る、そのためのことであり、多くの人がこのことによって喜ぶためのことで、実はコリント人の手紙のさっきの第2の手紙1章の11節なんか見ると、そのことによって多くの人が喜ぶためですと、まあ、書いてあるんですけれども、今日ちょっと全部やりませんけれども、時間がなさすぎてやりませんけれども、そのようになっていきます。そのような一致が与えられてくる。パウロの時も結局一致します。送り出さない、パウロが最初の宣教旅行に出ていくときに、なんでリーダーたち出ていくんですかじゃなくて、やっぱり最終的には一致して祈ります。聖霊様の働きの中にはこのような特徴があります。結局は完全に人間的に納得してるわけじゃないけれども、主の御心を求める祈りが回復していきます。人間的に理解ができないようなことも起こるかもしれませんけれども、あなたの御心になりますように、まさに人間的に理解できないからこそ主の御心を求めていく位置が与えられていくんです。パウロは行きますけれども、どうぞあなたの御心が起こりますようにという位置の心が与えられて、ツロからもカイサリアからも祈られて送られていくんです。わかりますか。人間的に方向性の一致が見られなくても、今日主の中にあって導かれていることが明確であるときには、主の御心を求めて、そういう一致、神様にあって私の考えで一致するとか、あなたの考えで一致するとかいうことではなくて、神様の御心を求めて、より愛する方向、そして明確に主から示されていることに対して正確に歩んでいくときに、神様は多くの御業を表してくださるんですよということですね。いいですか。 A に行くべきか B に行くべきかよくわからないときがあったとしたとしてもいいですか。教会は続けて主の御心を求め続けなさいということです。 A が正しいか B が正しいかわからないです。人間にはなかなか難しいです。でも A という決断をしたときには、それでも主の御心を求め続け、一致して祈り続けていくべきだと、このようなことが聖霊様によってなされていきます。理解できなくても主の御心を信じて神に委ねて一致していきましょう。結局パウロを送り出していくことになります。3番目です。形式よりも実質的な神様との回復がを願う主の御心を知りましょうということです。15節から26節はちょっと毛色が変わった話になりますと。実際にパウロがエルサレムに到着しました。でそこで問題が起こるんですね。このユダヤ人中心の人たちの考え方と、それとまた異邦人中心的な教会に対するこの軋轢とか対立みたいなものがあったんですね。文化が違うし、立法、旧約聖書の立法を異邦人たち守ってないし、でそのことに対していろいろ葛藤があるわけです。私たちも異邦人教会ですよね。立法守ってないでしょ。カリオの祭りとかやってないでしょ。やってます。それやることが別に信仰ではないんですよ。テント作って楽しいと思いますよ。カリオの祭り楽しいと思うんですけど、それやってますか。やってないからじゃあ救われてませんか。そういう話じゃないんですよ。でもユダヤ人にしたら、なんで守らないんだって、立法に書いてある通りで国滅びるよみたいな、そういう風な感覚になるわけですよね。これまあいろいろ違うので、こう難しいわけですね。やっぱりこう文化風習慣習が合わない、ということに対して、でパウロはそれ異邦人たち守んなくていいよって言ってガンガン言ってるから、ユダヤ人たちもそんなことはどうでもいいんだって言ってるように感じるという人たちがたくさんいたんです。いいですか。このような話は非常に肉的な世界の話です。非常に重要なんですけれども、本質を捉えてない残念な質問、残念な葛藤、戦わなくても本質的な戦いでは実はありません。 今日牧師がスーツを着るべきでしょうか、クールビズでしょうかの、まあ、それぐらいのレベルの話です、ね、でもただそれよりは深いのは、旧約聖書に明確にこれを守りなさいって書かれてあるところがあるから、ここを重きを置いているわけです。でもこの書かれてあることは確かに軽くなくて、その通りなんですね。割礼を受けるべきかどうかという、まあ、こういうような話です。でもですね、この話をですね、まだ一から丁寧に説明するのはちょっと難しいんですけれども、ちょっと簡単にお話しします。主イエスを信じている人々にとってはパウロを含め、ユダヤ人も多くいます、ね、異邦人ばっかりが救われたわけじゃないです。当時ユダヤ人も、今でもユダヤ人の中でも救われている人結構います、ね、マジョリティではないですけど、マイノリティですけど、でもイエス様を信じているユダヤ人の人たち今でもたくさんいらっしゃいます。でもそして聖書には確かに律法を守るようにって書いてあります。そうですよね、これはもう間違いない。だからこの時に神様はそのように、でもこの守るようにという意味についてね、先ほどもそう、聖霊様から示されたことをどうちゃんと受け取っているか、神様から言われている聖書をどう、これも聖霊の働きですけど、どう受け取っているか、その本質、結局今日本質をちゃんと捉えてますかっていう話なんですけど、そこが問題なんですよね。結局多くのユダヤ人の人たちは当時神様から与えられたこの律法を守れと言っているその本質が分かってない。結局律法を守るということはどうですか、神を愛するということなんですけど、ここが抜けて立法を守るっていうことばっかりに集中してしまう。イエス様によって救われた人もそうだし、救われてない人もそうだし、どうしてもここにとらわれてしまう。その本質的なところが抜けて形式的なところになってしまうっていうのが問題なんですね。で、パウロに示されている一貫性は何かって言ったら、福音を伝えること、イエスの名を伝えること、つまり神の名を伝えること、神との関係、神様の栄光を表すこと、もうここに一点なんですよね。で、このためだったら何でもしますっていう感じです。本当に何でも、罪は犯しませんよ。でも罪を積極的には犯しません。まあパウロであっても罪を犯したことはあったと思いますけれども、しかしでも積極的に罪を犯さないし、悔い改めがたくさんあったと思います。でもいいですか、このパウロが何でもしますって言ってるのはこの福音のためなんですね。このキリストの名が伝わるために何でもします。名前だって変えます。自分の生き方だって変えます。だって全てなんだから。今日皆さんも人生変わります、福音に触れられれば。名前ぐらい、まあ、今最近夫婦別姓がどうのこうのとか言いますけど、私たちの夫婦は自己的に夫婦別姓になりました。妻と一緒にですね、夫婦を同じ姓にしようかって言って話してたんです。あんまりこだわりもなかったんですけど話してたんです。国際結婚ですから、その婚姻届出すときに西山って書いたんです、私の姓のところはね。で、妻の姓のところにどう書いたらいいんだろう、だってパスポートって、だって昔のだって姓だしね、だ外国人だし名前書きなさいって言ったから、じゃあ外国人の名前そのまま書いたんです。僕無知でね、アホですね。だからそのまま行ったらそのまま戸籍に登録されて、あ、夫婦別姓になってしまう、まあいいかみたいな、もうそんな感じです、私たち今でもそんな感じですはい、以上みたいな。でも何のこだわりもありません。もう子供の名前にね、韓国の社会の中で福音の述べ伝えるためにわざわざ西山って言わないで、もう妻の姓が良ければそっちにしたらいいし、そこにこだわりません。でもキリスト者でありなさいということに対しては本当に心に明確なものがあります。私はクリスチャンです、ここは変えません。名前は変わってもいいし、生き方が変わってもいいし、住む場所は変わってもいいけど、でも私はクリスチャンです。キリストによって家族を愛し、キリストによって世に仕え、人々を愛するということを変えません。ここが本当に重要なことだと思うんですね。神様との実質的な回復がユダヤ人であり異邦人であり全世界的に起こることを願っているわけです。このためにユダヤ人に対してはユダヤ人の喜ばれるように、異邦人に対して異邦人に受け取られるように、パウロは柔軟に対応していきます。キリストを知ることができるように、不必要な、パウロ自身はユダヤ人ですから、エルサレムに行った時ユダヤの風習に従ってくださいねって言われたわけなんです、ね、これは ちゃんと分かっています。エルサレム会議で異邦人に対して何かこれ強要することじゃないんだけれども、ユダヤ人に対しても割礼するなとか律法を守る、積極的にこの旧約聖書を無視しなさいと言っているように勘違いする人たちがいるから、そうじゃないんだよということで、パウロに対してもちゃんとユダヤの慣習に従ってエルサレムに戻ってきたから清めの期間を守りましょうねとか、そういう話がなされたわけなんです。もっと詳しい話をしたらいっぱいできますけど、皆さんそろそろ疲れてきてるので、 ですからそのことの中において、もうユダヤ、パウロはユダヤ人ですから、ユダヤの慣習に従うことになるのだって聖書に書かれてある通りのことですから、そうでしょ、ユダヤ人に与えられたその御言葉のその通りにやることに対して何の抵抗もなく、そしてそれを従っていきましょう。別に異邦人に無理やり割礼を受けさせなさいとか、この律法を守りなさいとか言ってるわけではなくて、そのユダヤ人に対してそのこと、まあそれはそうでしょうということで、それをしていくわけなんですね。だからパウロはこのように福音のためにどのようになることに対しても柔軟に対応しました。でも重要なことは何かって言ったら、神様の御心は何か形式を守らせるようなことではなく、実質的に神様との関係が回復されるように努めることですね。実質的な神様との関係性、和解、神様を愛し愛される、神様の身元に行き神様を求める、このようなこと、私たちの救いは本当に主から来るんだということなんです。パウロはユダヤ人のためにユダヤ人としての律法の形式を守ろうと、ユダヤ人のために福音を伝えようとしたからです。わかりますか。だからダブルスタンダードじゃないです。貫いているのは神の愛を伝える、神様の愛によって愛する、このことが貫かれているわけですね。で、ただしここでもう一つ、別の場面を考えたらいいと思うんですね。でここで、エルサレムの生徒たちが一致を求めたことが悪いというわけではないんですけれども、このことの中で重要なことは何かというと、単に衝突を避けようとしたのであるならばそれは間違いですということです。一致は重要なんですけれども、いいですか、単に試練を試みを避けるための人間的な努力って、さっきエルサレムに行かないでくださいと言ってるのと同じようなことなんです。結果的にじゃあこの今日の聖書の箇所じゃないんですけど、来週以降になりますが、パウロがこのユダヤ人の慣習に完全に従っているにもかかわらず騒動が起きます。いいですか、人間的な形式的な小手先をちゃんと心から守ったところで神様の御心は変わりませんということです。いいですか、ちゃんと何を言ってるかちょっと伝わってますかね。私たちが、ね、聖霊様に示されたからといって神様の働きをとどめることができない、むしろそれに従順していくべきです。ユダヤ人と異邦人の間に軋轢があったんです。このためにパウロも努力しています。だから献金を集めて、異邦人の教会から献金を集めて、このエルサレムの教会に助けを与えようともしていたんです。だからパウロの心も実はエルサレムの長老たちとそんなに変わりません。一致していかないと、誤解なくみんなイエス様を、ちゃんとみんなイエス様を信じていこうね、生活習慣やスタイルや旧約聖書の間違った解釈だけにとらわれないで、ちゃんと全ての人のために与えられた福音だということをちゃんと理解して、みんな救われましょうね、そのために努力をしています。いいですか、でもそのための努力ですけど、試練を避けていくような努力は無駄な努力に終わります。パウロはその福音のために、またこのユダヤ人の長老たちも福音が伝わるために、正確に伝わるために、あえて旧約聖書の律法にちゃんと従いましょうねって、それをしているわけです。でもこれは神様の御心の通りでありますけれども、いいですか、そのことを通し、それをしたからといって変わるわけではありません。いいですか、パウロがエルサレムに行かないようにしたとした分、エルサレムに行くことになります。わかりますか、こう人間的な何かのことにおいて、こうね、今日ね赤い服を着ればラッキーカラーですよとか、そういうレベルの話ではないんです、ね、黒い服を着ると不幸が来ます、ね、そんな話じゃないんです。 もう赤い服を着ようが黒い服を着ようが主の御心になっていくんです。ちゃんとそれに従って歩んでいきましょう。小手先の働きで何か問題を解決しようとするのではなくて、今日主を求め続けなさいということです。だから律法を守るとき、今日私たちも信仰生活の中に、はい、献金を捧げましたから私は大丈夫ですとか、そういう話、そんなもう本当に形式的な話、表面上のそんなの肉の働き、献金が肉の働きとは言わないんですよ。でもそうじゃなくて、今日私は神様とつながって、神様の中に喜んで自発的に献金を捧げる、それは聖なる捧げ物になり豊かなもので、でも目的を間違えて捧げるのであるならば、同じように礼拝に来て同じように捧げていたとしても、それは肉なるもので神様とは関係ありません。今日私たちの信仰生活も形式的なものになっているのか、霊的なものを愛するその働き、たとえ具体的な働きがあったとしたとしても、たとえご飯を食べさせるとか、そうものすごい肉的な、もうまさに肉を食べさせるみたいな、そういう働きであったとしたとしても、本当に主の福音のために、神様の愛のために、本当に愛を持って、そしてイエス様を伝えたい、その喜びにあふれてやっているのは、まさに肉を食べさせる働きであっても、それは霊的な働きであり、清い働きであり、聖霊様が喜ばれる働きになります。本質的なものを捉えましょう。神様の御心を捉えましょう。それは何ですか。全ての人が一人も滅びることなく永遠の命、全てですよ。やること今日むちゃくちゃあるでしょ皆さん。ないですか。もう何もないですか。手紙書く人一人もいないですか。救われてほしいと思う人一人もいないですか。神様全ての人が救われるためにって思ってるんでしょ。むちゃくちゃいっぱいやることありますね。今日チャレンジがあります。私たちのうちにも主の御心を求めて、本質的な神様との回復、そして御霊の中に一致し、そして主に従っていき、愛するものである、その私たちであることができるようにお祈りをしていきたいと思います。皆さんがそのようなお一人一人となることを信じ、お祈りをいたします。共にお祈りを捧げます。